はい、こんばんは。今週も聖書輪読会の時間がやってまいりました。今日は使徒の働き23章24章を輪読していきたいと思います。はい、いつものメンバーが集まるまでしばらく待ちたいと思います。参加されたいと思う方はぜひウェルカムですので一緒に聖書を読みましょう。私たちが読ませていただいている聖書の訳は新改訳2017という、訳ですね。なんとこの聖書は、もちろん本の聖書もありますけれども、無料で、アプリでですね、もうかなり新しい翻訳の版なんですけれども、なんとなんと、アプリで無料で読めますので、聖書をお持ちでない方はぜひアプリを、ね、ダウンロードして読んでください。ダウンロードのリンクは、下部に貼っておきますので後でご確認ください。はい、こんばんは、もぐちゃん。
こんばんは。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
たけのこ食べましたか、昨日の。
いえ、まだ。今日は
早く食べて
ちょっと調子悪くて。
調子悪いんですか？
膝の調子が悪くなりまして。
あのタケノコはもう
ちょっと、はい、急ぎます。明日でも食べます。うん、ありがとうございました。
なんか職場の方のお友達が山をお持ちで、
うん、
毎年
掘りに行
くらしいんですよ。いただきました。
ありがとうございます。
ありがたいですね。山を持っている方いいですね。
ね、
もうあれもでもちゃんと竹林のこのちゃんと管理をしないと、
そうそう、
すぐボーボーになっちゃうからね。
うん、
美味しかったですよ、タケノコは。
本当。
はい。
タケノコご飯でもしようかな明日。
そうですね。それが一番楽かもしれませんね。
うん、
バター焼きも美味しいって。
勧
めされました。サンビさん、はい、こんばんは。
こんばんは。
聞こえますか？
聞こえます。
聞こえますよ。
はい、はい、
すみません、途中でご飯が炊ける音がするかもしれないけどお許しください。ちょっと炊飯器のスイッチを押すのがタイミングがちょっと遅くなりましたので、お気になさらないように。
今からですか？夕ご飯まだ食べてない。
今日ね、帰ってきたのがもう、何時だっけな？ 7時結構回ってて、今、ちょっと出勤時間が、いつも通りの出勤時間の場合と、ちょっと遅出っていうんでしょうか。遅く出勤する場合とあって、今日は遅い日だったんですよ。それでちょっと帰ってくるのが遅くて、明日のお弁当を作ろうと思ってね。うん、ご飯を炊けるのがもう待っていられないので、うどんを食べました、さっき。わかめつきにうどんを食べました。
美味しそう。
美味しかったです。
あ、こんばんは。
こんばんは、ケイコさん。
こんばんは。
招待されたんで。
お久しぶりです。
ケイケイさん。
はい。
あれから、教会行かれました？カトリックの教会。
行ってないです。
行ってない、
ま、はい。
私個人的な気持ちとしてはですね、ぜひプロテスタントの教会に行ってほ
しい。そうなんですか。
いや、まあいいですけどね。でもなんか沖縄の教会の名前ってちょっと私の偏見かもしれませんけど、すごいなんか情熱的ななんか名前が多いなって思ったんですよ。
あ、そうなんですか。
なんかそう、教会のネーミングがね、ネーミングがなんか聖霊なんちゃらかんたら教会とかなんか結構こう気合が入ってる名前が多いなと思って。
アメリカ人が多いからですかね。
ん？
アメリカ人が多いからかな。
アメリカ人、どうなんだろう。なんでなんか、いや、ちょっとなんかこうテイストが違うなと思う。そうね、アメリカの方も教会行かれる方もね、いらっしゃるでしょうし、福岡も斎藤崎っていうところがあるんですけど、福岡にね。で、そこは、 ですね、日本が戦争に負けたばっかりの時に、そこにアメリカ軍が駐留してたことがあったんですね、一時期。もう今いないんですけど、今いないんですけど、そこに、教会がありますよ。その時作ったって言ってました。その時に結構あの近辺で、クリスチャンが出て、教会に集ってっていうな。まあ、駐留して、ついでに伝道もしたんでしょうね、多分。
ついでに。ついでに、
ね、よくわかります。ほら、だいたいほら、ああいう、アメリカ軍とかいったら従軍牧師とかいるじゃないですか。だから、そしたらそういう、あれなのかもしれませんけど、バプテスト系の教会ですけどね。なんか、マリリン・モンローも来たことがあるとか、聞きました。マリリン・モンローがなんか、新婚旅行で来たのかな？新婚旅行で来て、それで、その後なんか、なんかこう、ご主人と離れて今度、慰問でなんか、いろんなところ回ってたとか、なんか、
韓国の、戦争後だったかな。
ああ、そうかもしれない。マリリンモンロー行ってますよね、韓国も、ね。
はい、それでね、新婚旅行が終わってないのに、韓国に行くって言って、で、それが、とても、なんか、揉め事になって、離婚するようになったって。
ああ、ジョー・ディマジオさんとかね。ねえ、なんか、まあ、ちょっと、ぶっ飛んでたのか、それとも、そういう、こう、断れなかったのか、マリリン・モンロー的にも、断れなかったのか、なんか、その事情はわからないですけども、そういう話を聞きましたね。だから、はい。まあ、ちょっと、そんな感じで、今日は、使徒の働き、23章、24章を輪読したいと思います。
はい。
平家さん、用意は、準備、OK ですか？
ちょっと待ってください。
待ちますよ。ねえ。
使徒の働き、24章。
23章。
23、24
ですね。
はい。
はい。
あ、23できました。
はい。よろしくお願いします。じゃあ、KK さん、それから、サンビさん、次にモグちゃん、私の順番でお願いいたします。
はい。
はい。
はい。使徒の働き第23章。パウロは最高法院の人々を見つめていった。兄弟たち、私は今日まで、あくまでも健全な良心に従って神の前に生きてきました。
すると、大祭司アナニアは、パウロのそばに立っていた者たちに彼の口を打つように命じた。
そこでパウロはアナニアに向かって言った。白く塗った壁よ。神があなたを打たれる。あなたは律法に従って私を裁く座についていながら、律法に背いて私を打てと命じるのか。
するとそばに立っていた者たちが、あなたは神の大祭司を罵るのかと言ったので、
パウロは答えた。兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかった。確かに、あなたのための指導者を悪く言ってはならないと書かれています。
パウロは彼らの一部がサドカイ人で、一部がパリサイ人であるのを見て取って、最高法院の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人です。パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。
パウロがこう言うと、パリサイ人とサドカイ人の間に論争が起こり、最高法院は二つに割れた。
サドカイ人は復活も見つかいも霊もないと言い、パリサイ人はいずれも認めているからである。
騒ぎは大きくなった。そしてパリサイ派の立法学者たちが何人か立ち上がって激しく論じ、この人たちは 何の悪い点も見られない。もしかしたら霊が見つかいが彼に語りかけたのかもしれないと言った。
論争がますます激しくなったので、千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと恐れた。それで兵士たちに降りて行って、パウロを彼らの中から引っ張り出し、兵営に連れて行くように命じた。
その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと言われた。
夜が明けると、ユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺すまでは食べたり飲んだりしないと呪いをかけて誓った。
この陰謀を企てた者たちは40人以上いた。
彼らは祭司長たちや長老たちのところに行って、次のように言った。私たちはパウロを殺すまでは何も口にしないと呪いをかけて固く誓いました。
そこで今あなた方はパウロのことをもっと詳しく調べるふりをして、彼をあなた方のところに連れてくるように最高法院と組んで千人隊長にお願い出てください。私たちの方で彼がこの近くに来る前に殺す手筈を整えています。
ところがパウロの姉妹の息子がこの待ち伏せのことを耳にしたので、兵営に来て中に入り、そのことをパウロに知らせた。
そこでパウロは役人隊長の一人を呼んで、この青年を千人隊長のところに連れて行ってください。何か知らせたいことがあるそうですと言った。
百人隊長は彼を千人隊長のもとに連れて行き、囚人パウロが私を呼んで、この青年をあなたのところに連れて行くように頼みました。何かあなたに話したいことがあるそうですと言った。
すると千人隊長は青年の手を取り、誰もいないところに連れて行って、私に知らせたいことは何だと尋ねた。
青年は言った。ユダヤ人たちはパウロについてもっと詳しく調べるふりをして、明日パウロを最高法院に連れてくるようあなたにお願いすることを申し合わせました。
どうか彼らの言うことを信じないでください。彼らのうちの40人以上の者がパウロを殺すまで食べたり飲んだりしないと、呪いをかけて誓い、待ち伏せをしています。今彼らは手筈を整えて、あなたの承諾を待っているのです。
そこで千人隊長は、このことを私に知らせたことは誰にも言うなと命じて、その青年を返した。
それから千人隊長は二人の百人隊長を呼び、今夜9時、カイサリアに向けて出発できるように。歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を用意せよと命じた。
またパウロを乗せて無事に総督フェリクスのもとに送り届けるように馬の用意もさせた。
そして次のような文面の手紙を書いた。
クラウディウス・リシア、謹んで総督フェリックス閣下にご挨拶申し上げます。
この男がユダヤ人たちに捕らえられ、まさに殺されようとしていた時に、私は兵士たちを率いて行って彼を救い出しました。ローマ市民であることが分かったからです。
そしてユダヤ人たちが彼を訴えている理由を知ろうと思い、彼を彼らの最高法院に連れて行きました。
ところが彼が訴えているのはユダヤ人の立法に関する問題のためで、死刑や投獄にあたる罪はないことが分かりました。
しかし、この者に対する陰謀があるという情報を得ましたので、私はただ直ちに彼を閣下のもとにお送りします。なお、訴えている者たちには彼のことを閣下の前で訴えるように命じておきました。
そこで兵士たちは命じられた通りにパウロを引き取り、夜のうちにアンティパトリスまで連れて行き、
翌日、騎兵たちにパウロの護送を任せて兵営に帰った。
騎兵たちはカイサリアに到着すると、総督に手紙を手渡して、パウロを引き合わせた。
総督は手紙を読んでから、パウロにどの州のものかと尋ね、 キリキア出身であることを知って、
お前を訴える者たちが来たときに、よく聞くことにしようと言った。そしてヘロデの建てた官邸に彼を保護し、しておくように命じた。
24章、5日後、大祭司アナニアは、数人の長老たち、およびテルティロという弁護士と一緒に下ってきて、パウロを総督に告訴した。
パウロが呼び出され、ティルテロが訴えを述べ始めた。フェリックス閣下、閣下のおかげで私たちは素晴らしい平和を享受しております。また閣下のご配慮により、この国の改革が進行しております。
私たちはあらゆる面で、また至るところで、このことを認め、心から感謝しております。
さて、これ以上ご迷惑をおかけしないために、私たちが 手短に申し上げることをご寛容を持ってお聞きくださるようお願いいたします。
あ、すいません。実はこの男はまるで疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人の一派の首謀者であります。
この男は皆さえも怪我そうとしましたので、私たちは彼を捕らえました。
閣下ご自身で彼をお調べくだされば、私たちが彼を訴えております事柄のすべてについてよくお分かりいただけると思います。
ユダヤ人たちもこの訴えに同調し、その通りだと主張した。
その時、総督がパウロに話すよう合図したので、パウロは次のように答えた。閣下が長年この民の裁判を司ってこられたことを存じておりますので、喜んで私自身のことを弁明いたします。
お調べになればわかることですが、私が礼拝のためにエルサレムに登ってからまだ12日しか経っていません。
そして宮でも街道でも町の中でも、私が誰かと論争したり、群衆を煽動したりするのを見た者はいません。
また今私を訴えていることについて、彼らは閣下に証明できないはずです。
ただ私は閣下の前で次のことは認めます。私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って、私たちの先祖の神に仕えています。私は律法にかなうことと、預言者たちの書に書かれていることをすべて信じています。
また私は正しいものを正しくないものも復活するという、この人たち自身も抱いている望みを神に対して抱いています。
そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つように最善を尽くしています。
さて私は同胞に対して施しをするためにまた捧げ物をするために何年ぶりかで帰ってきました。
その捧げ物をし私は清めを済ませて宮の中にいるのを見られたのですが、別に群衆もおらず、騒ぎもありませんでした。
ただ、アジアから来たユダヤ人が数人いてまいりました。もし、その人たちに、私に対して何か非難したいことがあるならな、彼らが閣下の前に来て訴えるべきだったのです。
そうでなければ、ここにいる人たちが、最高法院の前に立っていた時の私にどんな不正を見つけたのかを言うべきです。
私は彼らの中に立って、ただ一言、死者の復活のことで、私は今日あなた方の前で裁かれていると叫んだにすぎません。
フェリクスはこの道についてかなり詳しく知っていたので、天人隊長、リシアが下ってきたら、お前たちの事件に判決を下すことにすると言って裁判を延期した。
そして百人隊長にパウロを監禁するように、しかしある程度の自由を与え、 仲間の者たちが彼らの世話をするのを妨げないようにと命じた。
数日後、フェリックスはユダヤ人である妻ドルシラと共にやってきて、パウロを呼び出し、キリストイエスに対する信仰について話を聞いた。
しかしパウロが正義と節制と来たるべき裁きについて論じたので、フェリックスは恐ろしくなり、今は帰ってよい、折を見てまた呼ぶことにすると言った。
また同時にフェリックスにはパウロから金をもらいたい下心があったので、何度もパウロを呼び出して語り合った。
2年が過ぎ、ポルキウス・フェストフスがフェリックスの後任になった。しかし、フェリックスはユダヤ人たちの機嫌を取ろうとして、パウロを監禁したままにしておいた。
アーメン。
アーメン。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
どうでしょうか。パリサイ人とサドカイ人が、
うん
うん、の違いですよね。
うん
うん、前もなんかマタイの福音書の時に散々出てきた、このユダヤ教の二派ですけども、パリサイ人っていうのはめちゃめちゃこう、パウロが所属してて、って言ってますよね。で、立法主義？立法をなんかこう、まあ、立法だけ、まあ、モーセの立法だけ守っとけばいいんやけど、なんか、今までそういう、なんていうか、何度も何度もユダヤ人は、その立法を、守らなくて、神様から離れて、そして神様から、制裁を受けて、で、また悔い改めてっていうのを繰り返してきたので、この、立法を守るための垣根っていうか、その、違反する一歩手前で気づけるようにっていうことで、立法にない決まり事をたくさん作って、で、それにもなんかユダヤ人たちはめちゃめちゃがんじがらめにされて、生活ががんじがらめにされてたっていうところがあったらしいんですけど、神様はそういうこう、人間が作ったそういうこう細かい決まり事っていうのは、もちろん全然そんなことは、なんていうの、立法に、モーセの立法には書いてないんだけど、まあ、そういうことをすごく守ろうとして、しかもなんかこう守れてない人見たら、なんかこうなんていうの、マスク警察みたい。マスク警察ってわかる？マスク警察ってわかりますか？サンビさん。
いえ。
コロナの時に、マスクをしていない人を見つけると、すごくなんかこう、バッシングしたりとか、そういうこう、別にその法律で決まってるわけじゃなくて、その人たちのその、やっぱり、マスクがダメな人もいるわけじゃないですか。顔にああいうのつける。そういうのもなんかこう、なんて言うんでしょうね、法律で決まってるわけでもないのに、なんかこう自分でなんか私的警察みたいな気持ちになって、その人のなんかその火をあげつらうような、まあなんかそういう極端な部分ももしかしたらあったかもしれませんね。なんかでサドカイ人の方はなんかこう発説にもあるけど、大きな違いは、復活とか見つかりとか霊とか霊的なものとかいうのを全然信じてないっていう、こうなんていうかな、割とこう、まあ、現代的って言ったらちょっと言い方おかしいかもしれないけど、なんかそういうこう合理主義者、神様を、神様をこう信奉しているように見えて、内側ではなんか信じてないみたいな。そういう感じなのかなっていうふうに受け止めたんですけれども。
うん、なんか、モーセの律法だけに執着して、うんうん、他には全て排他的だったと言われて
る。ああ、そうか。 そのモーセの律法だけっていうところはいいところなんだけど、霊を信じてないっていうんであったらもう中身がないですよね、それだとね。うん、まあなんかどっちも極端なところが あるなっていうふうに思ったんですけど、うん、まあそのパウロはもともとっていうかもう今でも自分はパリサイ人だっていうふうに、すごいパリサイ人であることをやっぱ誇りに思ってらっしゃるんだなっていうのを感じたんですけれども。で、あとは私は、ああ、これが言ってた根拠かなっていうのが今回なんかすごく改めて発見したんですけども、中川先生が、パウロはその、もともとほら、タルソやったっけ？なんか、そこ出身のユダヤ人、だから、エルサレムの人じゃないんだけども、勉強しにエルサレムに多分来てたと思うんですけども、その時に、おそらくパウロはお姉さんの家に寄宿してたんじゃないかなっていうふうに言われていますっておっしゃってたんですけど、それはどこに根拠があるのかなっていうふうに、その時は思ってたんだけど、ここにちゃんとパウロの姉妹の息子がって書いてあるから、あ、これのことかなっていうふうに思って、パウロの姉妹って、お姉さんか妹かはわからないけど、甥っ子ですよね。パウロの姉妹の息子ってことはね。うん、で、書いてあるから、ああ、ここを根拠にしてるんだと思って、気がつきました。あとは、その、なんていうの、イスラエルっていうのは、あんまりいい港がないっていう話もな、この間聞いたんですけど、地中海側っていうのが全部その遠浅になってて、港っていったらすごい深さが必要じゃないですか、大きな船がつけるためには。だからその、まあ、港っていったらなんだっけ、ヨナ書の船が出たヨッパっていうところとか、あとカイサリアぐらいしかないっていうふうな話聞いたんですけど、ここに23節に、その、仙人隊長が、今夜9時、カイサリアに向けて出発できるように用意しなさいっていうふうに命令してるところに、このカイサリアっていうのが出てきてるから、あ、ここから船に乗っていくんだなっていうふうに思って。で、あとは、この、なんでしょう、パウロが訴えられてるっていうのは、別にその、ローマ法では別に、ローマ法的には罪は、には問われるような内容ではないっていうことですよね。ユダヤ人の律法に関する問題のためで、死刑や投獄に当たる罪ではないっていうふうに言ってるところで、これもなんか、イエス様が、変な、裁判と言えないような裁判にかけられた時も、やっぱり、ここでローマとユダヤ人の間で揉めたところがこれが同じだなっていうふうに思いました。
はい。
はい。あと、24章の5節のところの、この男はまるで疫病なような人間でっていうところが、パウロが、ペストのような男って言われてるっていうのが、もうすごい感染力が強いっていう表現なんでしょうけど、もうこれはでもすごい、ある意味褒め言葉だなって。もう、ねえ、疫病のような伝道者ってすごいですよね。
うん。
ね
え。
うん。だから、すごい、すごいなっていうふうに思いました。で、あと、クリスチャンのことを、この中では、この道っていうふうな言い方ですよね、まだ。この道とかいう言い方してますよね。で、あとですね、一個分からなかったことがあるんですけど、24章の26節の、フェリックスという総督が、パウロから金をもらいたい下心があったのでっていうのが、これ、どういう意味なのかなっていうふうに思ったんですよね。
だから、釈放してもらうために、賄賂をあげたりする風習があるじゃないですか。
ああ。
うん。だから、賄賂を期待していたんです。
なるほど。
うん。
だから、フェリックスと思ったのかな。
はい、フェリックスという人は、まあ、貪欲がある人で、
うん、
うん、なんか妻も3人ぐらいいてね。
そうなんだ。うん、
はい。で、とても評判が悪い人なんですよ。
評判が悪い。
でも、うん。でもなんか、専任隊長か誰かが来て、なんか、あ、弁護士が来て、うん、すごい褒めているじゃないですか。うん、それをごま祭りをしているんですよ。私たちは感謝していますとかね。
うん、
だから、そういう話は全くお世辞で、
うん、
本当はベリックスはとっても評判が悪くて、
うん、
その次の人が、ベストという人が来た時はもうみんな喜んで拍手したという、まあ、記録が残っているらしいですね。
すごい。
だから、はい、
そうなんや。
だからこの人はとても、うん、評判が悪かった人だそうですよ。人だった、
なんかパウロに、結構キリスト教のことを
そう、聞こうと、うんうん。何回も読んだでしょ、パウロ、
うん、
それでキリスト教についていろいろ聞いたら、うん、なんか審判、裁きについて話をすると、こう、恐ろしくなったって言ってる
のに。自分があんまり悪い、いい人間ではないってことは自覚があったってこと。
はい。だからね、何回も読んだというのは、やっぱり下心があったからなんですね。でも、パウロは全然それにはね、もう、まあ、気がつかなかったのかどうかわからないけど、
はい、
一生懸命福音だけをね、伝えているから、
うん、
もうとてもがっかりしたり、ね、かえって、恐ろしくなったりしたんじゃないかなと思います。
もちろん、こう、信じたら、この方が、私たちの罪の身代わりになって死んでくださったから、この方を信じたら、あなたは救われますよっていうことはきっと伝えてますよね。
だからね、うん、2年間も結局、これは神様の保護だったんですね。
ね、2年間も。2年もだよね、2年
って。ね、でも、その時の、まあ、閉じ込められていたけども、うん、ある程度自由はあったと思うしね。
うんうんうん、
まあ、誰かがこう、面倒を見てくれる人もいた、うん、つけていたらしくて、うんうん、まあ、その時2年間はかなりパウロにとってはもう休める時間だったんじゃないかなと思いますよ、
ね、しかも近くの人に伝道できるしね、
そうそう、
あ、ローマ人にね、うん、でユダヤ人は手が出せないっていうこと、
うん、そう
ね、本当に、うん、まあだからユダヤ人の機嫌を取ろうとして監禁したままにしておいたというか、それはもうだからパウロを出して自由に、完全自由にさせるとユダヤ人が怒るから、
まあ、そうそうそう。
でもそれはもうある意味神様がそういうふうにしてるっていうところも
ありますね。今帰って見守ってくださったわけですね。
ねえ、素晴らしい。本当に、もう、本当に素晴らしいですね。ね
え。私たちはこんなに感動しているけども、うん、まあ、KK さんはどうなんですかね。
KK さんどうですか？
いや、よくわからないです。
だからね、なんていうかな、牢屋に入ったりするのっていうのは、とても人間の感覚からすると、すごい、不幸なことだけど、考え方変えると、視点を変えると、ある意味そこの、その牢獄にいる人たちにも伝道できるわけじゃないですか。しかも、監修とかにも影響を与えることはできるわけじゃないですか。っていうのが、やっぱりこう、もうここで、しかも、この方は、ここに軟禁されている状態だから、ユダヤ人も手を出して、パウロを、陰謀で、集まって殺そうとしてるっていうのが、もう絶対手が出せないという、この2年間がっちりローマによって、ローマ市民という、市民権を持ってるっていうところで、もう、絶対手が出せないっていうのがもう本当に、もしパウロがローマ市民じゃなかったらこうじゃないですよね。
そうですよね。
あっという間に殺されてますよね。石打ちかなんかで、石投げつけられて。それこそ、もう前にあった、どなたでしたっけ、あの方みたいに殺されちゃいますよね。
でもそれ、
うん。ね。 だから本当にこれは素晴らしい、なんかやっぱり興奮しますね。ねえ、はい。で、私ね、はい、教会の、方とね、教会に来られてる、結構年配の70代ぐらいの方、女性なんですけれども、その方と、毎週、水曜日ね、個人的に、輪読会しようっていうふうに、昨日話したんですよ。
はい、よかったね。
そう、うん、なんか、ちょっとほら、あんまりそういう、なんていうかな、私的な教会の人と交わりっていうのが、私はあまりなかったから、今回、そういうふうな話ができてよかったなと思って、はい、ちょっとこのスタンド FM もいいかなって一瞬思ったんですけど、でも多分、操作ができないと思ったんで、
そうね、う
ん。難しいですよね、この SNS っていうのは。うん、本当に簡単ではあるんだけど、自分でこう、なんていうか、アプリを入れてあげるところまでとかできるんだけども、まあでも、とりあえず、どこが読みたいですかって、ヨハネの福音書が読みたいって言っておっしゃるから、はいはい、でずっとやっぱり目があまり、やっぱり、お年を召すと、やっぱ目が厳しくなってくるっていうことで、聖書を読みたいけど読んでなかったっておっしゃるんですよね。だから、それはやっぱり良くないと思ったから、じゃあ一緒に読みましょうって言って、お誘いしたんですよ。はい、だから、良かったなと思いました。はい。
そうですね。それを読みながら、ね、ちょっと交わりをして、まあ、賛美さんの、賛美さんの、さきさんの、さきさんの知識をね、また、習ったものとか、共有しても本当にいいと思いますよ。そうです
ね。本当に、うん。だってね、もぐちゃんがね、もぐちゃんが昨日、私、ちょっと久しぶりに実家に行ったんですけども、もぐちゃんが、教会に、昨日は私、教会に誘わなかったんですよ。そしたら、はい、教会に今度いつ一緒に行ってもいいとか言って言うんですよ。
はい。なんで誘わなかったの？
いや、私も、この間、一回、久しぶりに行ったから、うん、なんかもう、一時、行かないかなって、勝手に思ってたんだけど、もぐちゃんは行こうかなと思ってた。
なら、もぐちゃんの方が、先に電話かければよかったのに。
そうそうそう。だから、私、すごいなんか、もぐちゃん変わったなと思って。
まだやっぱちょっと言ってみようかなと思いよう程度よ。そう、あまり期待せんどって。
いやいや、
う
ん、期待とかじゃなくて、やっぱり、うん、でもでバスを待ってる時にアプリを開いて読んでたらちょっと面白いなと思ったとか。
そうそう。
ねえ、よかった。うん、ね
え、少しずつね。とかにね、読んだら面白いよね、
うん。ありがたいことですね。
本当です。うん、よかったな、うん、この輪読会してよかったなって本当思いました。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。またよろしくお願いします。
はい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。ありがとうございました。
はい、天のお父さんのサンミさんも、おられたんですね。またよろしくお願いしますね。はい。ありがとうございます。
お願いします。
はい。